いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さん明けましておめでとうございます、朝からお酒も多少飲んだりして今日はちょっとろれつが回らないかもしれませんけどよろしくお願いします。今日は、建築士会の江藤会長と町づくり委員会の高村さん、にお越しいただいてます。こんにちは。
こんにちは。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。まあ、あの新春いうことなんで、夢を持った話をぜひしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい。はい、お願いします。
まずそれでは江藤会長の方からあの今年の建築士会どうしていこうとかいう話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、皆さんおめでとうございます。まあ、今年の建築士会をこうしていこうという明快な方針をですね、あの一言で言えたら一番いいんですけども、あのやはりですね、一番大事なのは何かって言ったら、建築士会に皆さんが入ってよかったな、会員でいてよかったな、そしてまあさらに仕事あるいは自分のいろんなやらなきゃいけないことを頑張るぞと、こういう気持ちを持てるような、会をにしたいと、これがもう何よりで僕思っていることであります。でそれと、まあ、そういうことになるためにということになってくるんですけども、やはりその会員を少しでもたくさんの方に会員になっていただくと、で仲間を増やしていくという意味の会員増強ということに力を入れたいと思います。でこの会員増強というのがですね、よく会員を増やして会数を上げて、で収益を上げるんだと、そのためだろうと、まあ確かにそういうあの側面はあるんですけれども、やっぱり多くの人たちが、意識ある人たちが集まってきて、そしてあの皆さん誇りを持っていただいて、いろいろ自分ここの建築士会でやっていく地域貢献、社会貢献などに本当にそれを有効にしていけるという、こういう意味で会員増強したいんだということ、これをあのぜひ忘れないでいただきたいと思います。でまあ、そんなためにですね、あの今法人改革、公益法人の改革が行われています。それで私たち建築士会はですね、京都府建築士会は一般社団を選択をしておりますが、多くの、まあ、他の建築士会の皆さんは公益社団をになられるところも多くあります。日本建築士会連合会ももう公益、社団が認められております。で、じゃあなんでしないかということは、まあ、ただ私たちが今までずっとしてきた中で、建築の貸し保険というのがありまして、これの収入が一定ありますので、あのその場合には、まあ、国が認める公益社団はできない。でも心根は、本当に公益に対して、頑張るんだと、公益を自分たちの旨としてやっていくんだということには何ら変わりがありません。そういう意味で、まあ、今後その制度の方はですね、いろいろ変わっていくこともあるかと思いますけれども、ぜひとも頑張りたいと思います。具体的な話ではまた後の方でね、ちょっとまだ申し上げたらいいと思うんですけども、今年からあの建築京都賞っていうのを創設いたしました。あの昨年28日に公募してるんですけれども、はい、あのこれは何かといいますと、まあ、建築あの会員さんがですね、まあ、いい設計、あるいはそして施工をされてそれが出来上がったと、そういうあの優秀な設計作品についてですね、これ賞をあの渡そうということ、こういうものなんです。でこれを言いますとね、あの僕も最初ちょっと疑問だったんで皆さんにちょっと詳しく言っときたいんですけれどね、はい、あの建築士会は設計だけじゃないでしょうと、うん、施工もあるじゃないですかと、まあ、その通りなんです、うん、でこれとっても大切なんです、はい、施工の方もいらっしゃって、設計の方もいらっしゃって、しかも行政の方、研究者もいると、うん、でこの皆さんがいろいろ情報交換する、これが素晴らしい、連携するのがいいんですけれども、 まずは設計をスタートさせて、僕の心の中には将来ですね、建築士会の対象のもう一つその上を行くような賞も考えようと思ってますが、まずはあの設計部門の、こういう顕彰制度を作っております。で、この制度はですね、やはり京都ならではということがポイントでありまして、とことんやはり京都にこだわっていると。でそれも伝統建築という意味だけではないんです。伝統だけではなくって、深い意味で京都のことを捉えた、建築の設計内容を、表彰したいと、こんなふうに思っております。詳しくはもうあのいろいろ京都ダイアリーとかですね、ホームページでも公開しておりますので、ぜひとも皆さんふるって応募していただきたいと思います。でこれもある意味では幅広い会員増強の手だと思っております。
それはあの建築士会会員にこれから入ろうという人でも参加できるということですか？
もちろん参加して参加して入っていただいてあの入るときに特典がございますので、ぜひともあのこれに応募して建築士会員になろうとこう思っていただくと僕は嬉しいですね。とっても、はい。でそれともう一つトピックとしてはですね、あの3月10日に行われますあの創立60周年記念事業ですね。今日を楽しむ、京都を楽しむ、あるいは今日本日を楽しむ、いろいろな意味を全部含めてこれお話あのネーミングされているんですけれども、市民に寄り添う社団法人京都府建築士会の時代を切り開く、心ごとを宣言いたしますとこうなっておりましてね、これをあのぜひあの行いますので皆さん来てほしいと思います。
場所はどこでやるんですかね？
はい、ゼスト大池 の、まあ、あの地下に降りていただきますと会場あの広場がこう 4つありますよね、はい、でそれを使ってなんですけど、3月10日の日曜日です、うん、これちょっとあのいろいろマラソンがある日なんですけど、もうどうしてもねゼスト借りるのにこれここしかなかったんですね、残念ながら。であの午後1時から5時まで、はい、マラソンも見ていただき、こちらにもぜひ来ていただきたいと、
はい、実はあのラジオの放送も、はい、この3月に関しましてはこの今日を楽しむ に沿ったあのいろんな情報とかお話とかしていこうと思いますので、この放送自体もこの今日の楽しむイベントに向けてあの作っていく予定ですので、皆さんお楽しみください。で高村さんも参加されてるんですが、なんかどんな風な抱負で今お望みですか？
あの60周年についてですかね、はい、60周年まちづくり委員会では、はい、京都の暮らしですね、その暮らしを写し取った写真を市民の方からいろいろ募集しまして、それを展示してですね、今日の暮らしはどういうものが特徴なのかというようなものをこう炙り出したいというように思ってます。
まあ、3月はもう具体的に各あのチームがこんなことしますよと話させていただきますので、皆さんぜひ楽しみにしておいてください。
そうですね、
でこれでまあ建築士会と社会の関わりが一歩でも前進すると嬉しいなと思ってます、
うん、そうですね、はい、さっきちょっとあの言い忘れてるんですけどね、はいはい、あの京都建築賞ですね、はい、これ の、まあ、あの締め切りはもうすでに3月10日行われておりまして、それ の第一次の審査を受けたものがここで展示されることにな
っています。あ、そうですか、それ楽しみですね、
はい、いいでしょう、ぜひここに乗るように、はい、皆さん頑張っていただきたいと思います。はい、
はいはい、建築士会の今後についてどういうふうにしていきたいとか、ね、それぞれ皆さんお持ちだと思うんですけど、あのまず江藤会長の方から、あの先ほどはちょっと技術的な難しい話ですけど、はい、どういうふうな建築士会にしていこうと思ってるんでしょうか？
はい、そうですね、あのまあ最初にちょっとあまり面白くないというかでも僕にとっては十分すごく重要なことをちょっと先に申し上げますとですね、あのやっぱり経営安定化策というのは必要なんですね、はいはい、でもうずっと会員の皆さんにあのご協力を今までいただいてきて、正月からそんな話すんなというのもあるんですけども、あの非常にやはり財政的には苦しい面があります。でなんで苦しいのかって言ったら、会員減少はもちろん、それはもちろんあるんですけれどね、それ以外にあの私たちが貸し保険などで随分頑張ってきたものが、うん、あのやっぱり建築業界が全体的に低迷してますのでね、減ってきたとかいうこともあります。でそうすると今まで我々が考えていたような、まあ、そういうあのいろいろなあの、まあ、錠剤といいますか、お金も入れて それで運営をしているという社会貢献、地域貢献のあり方をもう少しをもう少しというかもう今までしてきたんですけど、お金のかからない方法を考えないといけないって、まあ、そんなことも出てくるです。で出てきますね。でそうするとなんとなくこうちょっと後ろ向きになってしまうから、まあ、そうではなくって、財政のことはもちろんあるけども、みんなが活発に地域貢献、社会貢献、まちづくり活動を全部頑張れるような、そんな体制をもうなんとかしてこう僕は作っていかないといけないと思っています。それがまあ我々に課せられたあの大事な使命かなと思っていますね。でそういう意味ではやはり逆に皆さんがよしやるぞというこの気持ち、うん、そしてみんなと連携してこう言い合いながらですね、いいものを見つけていくというこの関係というのがあのぜひともこうこれ今後も続くようなこういう司会にしていきたいと、うん、こんなふうに思っているんですね。で、まあ、具体的にはこの今日楽しむのこの60周年あの、の記念事業ですけども、うん、今までですともうちょっとある程度こういう方針でいこうとか型通りに決めてですね、で予算を割り振ってはい皆さんここはこれこれここは役割分担してやってもらうっていうんですけど、非常にこう自由な形でこれをあの考えていただいたんですね。まあ、そんな形で皆さんが自身 の, あのいろんなこう考えを発露できるような自由な取り組みができるような会にしていきたいなと思っています。
まあ、あの私が特に感じるんですけど、はい、建築士を持っている設計事務所、工務店の方、それから行政の方、学校ので教員されている方を含めていらっしゃるので非常にいろんな方がいらっしゃるんで、うん、その情報交換もできますし、全然違う視点でお話聞けたりで勉強会もよくやったりしてるんで、その辺非常に魅力やなと思ってるんですけど、まちづくりの活動を中心にやってはる高本さんはどうですか。
はい、去年お手伝いしている修徳学区っていうところでですね、京都市が設けました今日あの地域景観づくり協議会っていうのの第1号の認定いただきまして、地域でその建物を建った時に地域であの建てる人と地域がお互い話ししながら作っていくっていうような仕組みをできた仕組みができたんですけど、そういうところにやっぱり、まあ、あくまで地域の方は素人の方ですんで、専門的な知識を持った僕ら専門家が関わっていくっていう役割が求められているわけですね、その地域で。でそういう地域が今、まあ、修徳学を第一号に認定されたわけですけども、他にも手を挙げてはるところが今結構出てきてまして、それ以外にも僕らまちづくり委員会でちょっとお手伝いしてくれへんか、見に来てくれへんかみたいな声も何か所かいただいてるんです。そういうふうな町全体に僕ら建築士が関わってお手伝いしていくみたいなニーズもだんだん増えてきていると感じてます。そんな中で、僕が個人としてその誰々何々設計事務所は何々ですっていう関わりはなかなかその地域に対しては難しくって、建築士会の高村ですというのであるからこそ、そうまあ今のところ認知もされてお手伝いできるという立場もありますので、建築士会の存在っていうのはすごく社会的に重要なんやろうなと日々感じているところです。まあ、そういうところをどんどんこれからもですね、やっていきたいなと思ってます。
まあ、今お話にあったこれから街づくりに協力してほしいって言われた一般の方もあると思うんですけど、はい、具体的にはどういうことをされてたんですか。例えば習得で言いますと。
そうですね、いろんなことをやってるんですけども、はい、まあ、その話し合いが実際6月にあの認定が降りてからですね、話し合いの場っていうのがもう毎月1件ずつぐらいですね、実際新築工事の結構激しくありまして、まあ、その話し合いの場相手さんとの話し合いの内容にもよるんですけど、うん、まあ、うまくいったところ、うん、いかないところいろいろあるんです。という その話し合い自体の話し合いする根本的に地域の方の意識っていうか、そのなんていうんですかね、僕らは専門家、僕らだけが専門家としてお話ししてもあかんので、地域の方に力を持っていただきたいということで、そういう勉強会をしたりですね、今地域で、修徳町並み文化財っていうですね、地域の宝物をこう認定していって、地域の方でこういう町並み、この町並みを残して、やっていきたいなっていうのを意識を高めてもらうような活動もして、お手伝いもしてます。
なんか以前 鬼柄作ってありましたね。
あ、鬼柄ちゃいますよ、正気さんを。
正
気
さんです。
あ、そうなんです。みんな寄っていただいて正気さんですけど、実際自分で作った正気さんを、はいはい、あの自分の家に飾っていただいているのが何件かありまして、はいはい、そういうのも習得の街並みとしてですね、はい、特徴付けられたらいいなとか思ってます。
あれですか、子供さんが多かったですか。
いや、これが ね、子供さんを目当てに募集したんですけどね、はい、大人がいっぱい集まって大人の方がめっちゃ元気にですね楽しくやってありましたね。
確かに正気さんは場所場所で表情違いますか、面白いですね。
そうですね、はい。まちづくり委員会というのはですね、はい、僕がずいぶん若い頃にというかね、連合会に行った時にね、はい、いろんなところまちづくり委員会活発にやってるんですね、うん、で京都会えたらなかったんですよ。
あ、そうですか。
でこれはいかんと思ってね、はい、帰ってきて、で山本さんですね、はい、山本委員長に、はい、今はまちづくりじゃないですけれども、はいはい、一緒にやろうやって言って、はい、でそれがちょうど平成5年やったですよ。
あ、そうですか。
で6年、平成6年が、間違ってますかね、平成6年でいいですよね、平成6年が県と1200年やったんですね、はいはい、でそれに合わせて立ち上がりができたんですよね、うんうん、でやっぱりマイスクリーカーでやってたら楽しいですよね。
楽しいですね。
何が楽しいって、やっぱ人との付き合いが楽しいんでしょうね、はい、そのものを作るっていうことも、もちろんあるんですけれども、うん、それ以上に、だからまあぜひ高村さん頑張っていて、
特に高村さんは街づくり活動を通じて建築会社に入らはったということなんで、
そうですね、街づくりの申し子ですね。
まあ最近京都では空き家問題とか、はい、取り組みがありまして、まあ、建物を大事にすると防犯とか防災やるんで、やはり住んでる人がしっかりせへんと全然その辺ダメなんで、まあ、京都でいうとお年寄りがどこに住んでるか細かく把握して、うん、全国的な先進になってます加速学区とかもありますんで、うん、やっぱり古い町で進んでるんですね、自治がね。
そうですね、はい、そう思います。
で、まあ、私の行ってた、教業学区というところが堀川の三十付近ですけど、小学校は残念ながらなくなってしまったんですけど、うん、まだ一つの学区意識残ってますもんね、うんうんうんうん、その辺が京都のいろんなあれをしてきた伝統的な強みかなと思います、うん、じゃあ、はい、ここでちょっと一曲お聴きいただいて、また後半お話し続けたいと思います。はい、じゃあまたお話し続けたいと思うんですが、江藤会長、先ほどのお話の続きがあるということで、
まちづくりの話今やってますでしょ、はいはい、で先ほどちょっとこれ音楽聴いてる間に、はい、言われたようにですね、うん、割とまちづくり委員会できたのは最近、最近でもないですけどね、平成5年6年ですからね、はい、でまちづくりっていうのをやってたら楽しいんですけれども、とっても楽しくていいんですけれども、実際世の中の人がなんでこんな建築士がやるのというふうに、うん、まあ、思うの、これも無理はないことで、それを なぜかといったら仕事としてやってる人が少ないからでしょうね、はい、だからそんなふうに考えていったら、やっぱりまちづくりもある意味で仕事としてできるようになるのが本来なんかなと、まあ思うんですけど、高村さんどう思います？そこ。
そうですよね、今なんとか僕の抱えられる範囲で、お手伝いボランティアでやってるわけですけども、さっき言いましたようにいろんなところから声上がってきてて、今実際それをお受けしようと思っても、まちづくり委員会だけではもうとても手一杯でできない、ので、本当にそういうのが活動がもうちょっとですね、社会的に認知されて、もう少し、まあ、そんな大きな仕事でもなく、まあ、とまでは言わなくとも、ちょっとでもね、そういうお金も伴ってお手伝いできるようなことになっていけば、もう少し地域のお手伝いももっと広がっていけるのかなと思います。
そうですね、はい、これ仕事のことで考えてみるとね、仕事は誰がお金払うかいたら一番それによって、利益あるいはその成果が得られる人が払うのが本来ですよね。だから誰が成果それを得られてるんだって言ったら、もちろん町の人たちなんですけど、町の人たちとともに公公の方もやっぱり、うん、得るわけですね、はい、で、まあ、僕もいろんなお付き合いが昔からあったんですけど、ある小さな市のです、ね、市長さんが、町づくりセンター作りたいと、でひいては市民委員を全部入れてやりたいとおっしゃったんで、僕それ受けたことあるんですね、うん、でそれでやったのは、それは市がお金を出されたんですよ、うん、 で商店街活性化とかそんなもんも、まあ、もちろんですけども、ところが公の方がだんだんだんだん本来なら公が出したらいいんだけど出せなくなってきてるんですよ ね、
そ、 うですね、
そこでどうなるか、そしたら僕らとしてはもう一回新たな考え方仕切り直しを考えて、その町の人たちにも少し負担していただく、私たちも負担しているで、お互いが達成感を持ってやれるという、達成感とお金とこう合わせながらこう勘案していくしかないのかなと思ってるんですけどね、はい。
まあ、具体的に交通費とか直接出費するのはきついでしょうね。自分で考えたのは自分の考えはサービスでできます。その辺ね、
そうですね。そういう交通費とか考えると実際は持ち出してやってるのが現状ですけども、
やっぱりある程度資金的な裏付けで続きませんもんね。
そうですね。まあそんなのがあるから、まちづくり委員会さんでね、エリアマネージャーとかいろいろなこと制度も作ろうとされて努力されてるから、もう本当によく頑張っていただいてるなと思って感心してるんですけども。
今お話ししました、はい、マネージャーは、はい、建築士会のまちづくり委員会のメンバーが中心になってますけど、はい、以前も放送でお話しいただいたんですけど、せっかくなんで、
そうやね、
中心になってるというか、まあ、中心メンバーの中にいるというだけなんですけども、はいはい、そうですね、そういう先ほど申しました地域景観づくり協議会とかっていうのは、どんどん上回れてるような京都での状況ですので、それを支える専門家として、で僕ら建築士が もちろんその景観まちづくりに関わっていかないといけないんですけども、先ほども出てました空き家の問題やったりするのは、もう建築の問題ではなくて相続の問題やったりすることが多いので、その弁護士さんだとか司法書士さんだとか、で景観の問題は土木関係も多いっていうので、いろんな団体のいろんな専門職の方と連携して、町の支え手になっていけるようなという意味合いで景観エリアマネージャーっていうのを作って、これから取り組んでいけたらなと頑張っているところなんですけども、
確かに町づくりに意識のあるいろんな専門の方増えて、税理士さんとか、それとか司法書士さんが本当に増えてきましたね。私らはそういうあれがないとやっぱりその専門じゃないんで、いい加減なこと言えますもんね。で、京都に景観まちづくりセンターありますけど、エリアマネージャーとはどんな関わりになってるんですか？
一緒に専門家の養成講座なんかは一緒に共催していただいて、共にですね、やっていってる状況ですね、実際に、景観エリアマネージャーとして今現在、去年ですね、何名か生まれてますので、そういう方たちが町線が関わっておられる嵐山とか平木の学区とかですね、実際の地域にちょっとお手伝いしに行くっていうのも徐々にですね、ちょっと出てきていますね。
そうなんです。まあ、はい、京都市景観まちづくりセンターは私も理事をしております。本当に随分頑張ってらっしゃいますよ、はい、だからぜひ活用していかないと、
はい、まあ、建築士会も協力して、伝統的な京町は言われるものを調査したり、はい、その出前相談したりする町づくり、まあ、あれが行政と民間の中間的な組織で比較的動きやすいですわね、
そうですね、本当中間的な組織でね、まあ、逆にいろんな悩みもあってね、はいはい、ままずっと続けていけるだろうかというその存亡の問題まで言われてるんですけれどね、はいはい、まあ、それは心配ないと思いますけど、はい、
ね、また元の話に戻りますけど、はい、大工さんとか、それから行政の方、学校の先生含めていろんな人が参画して建築士会を作って、その中で町づくり委員会とか町づくり活動をしてるんで、その辺非常に私魅力やなと思うんですけど、皆さんどうですか、その辺りは。
いや、まあ、いろんな人がこう関わってるというところ、やっぱり他にないんじゃないかなと思いますね、はい、これだけ、はい、まあ、例えば副会長に高田先生をお迎えしてますけども、はいはいはい、こんだけ一生懸命やってもらえる教材教授っていうのはあんまりいないじゃないでしょうか。そうですね、はい、とってもありがたいですね、
は
い、
まあ、私は普段大工さんで現場でお話しするんですけど、建築士会やったら普段ちょっとかっこ悪くて聞きにくいことも一応相談できたりしますので、
そうなんです、
それがメリットですね、
はい、そうですね、木造は僕らもちょっと不安定なところが多いんですけど、もうそういう時すぐこう電話できる建築士会会員の中にいっぱいいらっしゃいますからね、とっても仕事にも一緒になってやったりできておりますから、
それとこういう真面目な活動ばかりでは皆さん入りにくいんで、どんな宴会とかあればちょっと
宴会は得意ですよね。
昨年ちょっと見学会とかよくやってますね、先月は 先月じゃない、去年は八幡市の松花堂の見学会があったり、はい、それとかあるんで、
そうですね、
新年恒例会とかどんなイベントことがあるかちょっと遊びの方でお願いします。
遊びの方って言ったら高村さんどうぞ。真面目な方ばっかり。
遊びの方はそんなあれですけども、はい、町づくり委員会だけではなくていろんな委員会がありまして、はいはい、でその勉強会でビジネスマナーをやっておられたりもしましたよね、はい、去年とかは、はい、そういう仕事に関係するいろんな勉強ができるのも一つの魅力やと思いますし、はい、来年というか今年ですね、今年の春には青年部会の方々がアンコールワットに見に行くことが
それは楽しみですね、はい、
だからその遊びっていうけどね、仕事とか建築士会活動そのものがもう遊びイコールなんですね、
はい、ぜひ皆さん参加してください、はい、今月は紫ラックの街づくりを、ゲストをお招きしてお話しするようです。お楽しみに。それでは皆さんさようなら。
はい、さようなら。